内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。7月ももうそろそろ終わりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティ内山聖輝の最近嫌なことは、迷惑メールがいっぱい来ることです。まあそんなことはどうでもいいんですけど、夏っていうんで、この前番組でホラー映画強化月間やっていきたいって言ってたんですが、また旧作を見まして、13日の金曜日、恥ずかしながら初めて見たんですよ。で、前ホラー映画についていろいろ話した時は、アメリカのホラーと J ホラーみたいな本当に大雑把な分類というかで、なんか、これこれこういう違いがなんて話したんですけど、13日の金曜日見てるとそんな簡単にも分けられないなって思ったっていうか、ね、その時は J ホラーはやっぱり怖い存在、幽霊とか、例えば殺人鬼とか変なおかしな人が大きく画面にガーンと大写しになるのがあんまり少なくて、特に序盤はで、こう徐々に恐怖を高めていくというか、さりげない演出が多いみたいな話をしたんですけど、で13日の金曜日、今回初めて見たらですね、こちらもまたあんまりなかなか殺人鬼の、ね、姿が現れないんですね。で、真犯人が誰かっていうのもなかなか判明しない作りになっていて、とってもじらしの演出が効いてるというかですね、まあ、その1980年の映画ということで、その今よりも全体的にテンポがゆっくりめというか、ゆっくりした演出で徐々に物語が進んでいくっていう展開も好きだったし、まあ、だからこうやってアメリカのホラーがこうとか J ホラー、日本のホラーがこうだっていうのはなかなか簡単には分けられないなぁと改めて思ったんですけど、で全く知らない人のために説明しますとですね、これまたクリスタルレイクっていう湖のキャンプ場に、若者たちが何人か行ったら大変な目に遭うって、本当にいつもの元祖のこの流れのやつなんですけどね、改めて考えたんですけど、この人里離れたキャンプ場だと、もうなんか大変なことが起こってもあんまり助けがなかなか来ないっていうね、それはまあ一つポイントとしてあるのかなと思いましたけど、その13日の金曜日の一作目の犯人がですね、初めて知ってびっくりしたんですけどね、ジェイソンのイメージがすごい強かったんでね、まあまだ見てない人もいるでしょうからあれですけど、ただ見終わって思ったのは、あいつにね、まだまだ若いやつらがあんなにみんなやられてしまったのかっていうね。でクライマックスね、見た人わかると思うんですけどね、早くとどめを刺せよと、あいつ早くやっちまえよっていうね、すごい思ったんですけどね。まあまあそんなことはね、どうでもいい話でね、面白い映画でしたんで、まだ見てない人っていう人は、見てみてほしいんですが、まあ、映画もいいんですけどね、やっぱ夏はお化け屋敷行きたいですね。毎回行ってますが、狙って行きたいなと思っております。皆さんも楽しんでください。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム。それではお便りを紹介します。ラジオネーム、いやーびっくりマークさん、東京都の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。7月も下旬に入り、夏休みに入った学生さんもたくさんいるんだなと、ちょっと羨ましい気がする社会人です。そうか、夏休みもう始まってるのね。なるほどなるほど、いいですね。さて、夏休みといえば自由研究ですが、内山さんは学生の頃何かやられましたか？私は10円玉に何をつけたら一番ピカピカになるかというのを小学生の頃やりました。確か一番落ちたのはマヨネーズだったと思うのですが、小学生の私は結果を写真で撮るということはせず、セロハンテープで画用紙に直貼りしていました。いいんじゃないですかね。10円玉を何十枚も貼った画用紙は大変重く、また時間が経てば10円玉もくすんだ色になってしまい、あ、そうか。大変がっかりな出来でした。最近涼しい毎日ですが、寒暖差でお風邪など召されぬようご自愛ください。それでは。全く関係ない話になっちゃいますけど、寒暖差でお風邪っていうのもあるけど、寒暖差アレルギーっていうのかわかんないけど、なんかこう、お風呂上がりに部屋に戻るとくしゃみ出る時あるんですよね。 どうでもいいですけどね。そういう人いると思うんですけどね。寒暖差って結構ありますよね。自由研究ね。自由研究ってやっぱ小学生の頃とかかな。中学ってなんかあったかな。なんかね、夏休みで言うとね、中学の時かな、技術っていう科目がありましたよね。で、技術の先生がなんか変わった人で、なんか夏休みの宿題で発明をしてこいみたいな宿題があったんですよ。なんかよく、小学生とか中学生もそうだけど、主婦の生活の知恵から来るヒット商品みたいなのってたまにあるじゃないですか。あれ的な発明をしたら、大儲けできるかもしれないぞみたいなことをすごい煽ってくるわけですよ。なんかそういうね、生活の、でしていて、パッと気づいた、なんかちょっと便利グッズを、作ってこいみたいなね、のが出されたんですけどね。何を発明したか何にも思い出せなくてね。いや、そんな発明してこいって言ってて無理な話じゃないですか、土台。中学生ですからね。酷な話だなと今思い出しても思うわけですけども。もう自分が何を作ったか全然覚えてないですね。まあまあね、セロハンテープに画用紙に貼るっていうのもね、悪いことじゃないかなと思ったけど、色が戻ってしまう可能性があるのね。それは良くないですね。宿題であと覚えてるのはね、なんか一行日記みたいのがあったんですよね。もう日記をこう日ごとになんか今日その日あったことを書くっていうね。まあ悪いことじゃないと思うけど、大体何も起こんないですよね、夏休み。海行ったとかって言っても連日行くわけじゃないしさ。そうするとさ、何も起こらない日々を可視化されるわけですよね、それ。結構辛いくないですかね、なんか。あ、俺今日何もしてねえなって思わせる宿題だよね、一行日記って。本屋行ったとか、そんな感じだった気がするもんな。ちょっと切ないですよね、それは。うん、そんな感じでね、そんなうっすらとして思い、した思い出しかないですね。はい。宿題ね。ラジオネーム、スー太郎さん、福岡県19歳。内山さんこんばんは。いつもポッドキャストで楽しく聞いています。あ、いいですね。突然ですが、内山さんは何かトラウマはありますか？トラウマありますかって言われてパッて話せないからトラウマだと思うんですけどね。私は中学生の時、部活の後片付けをしている最中、いろいろあって手を蜂に刺されました。ありゃー。そのおかげで病院で手に注射を6回ほど打たれましたが、かなり痛かったです。うわー。それから5年経ってますけど、1回も予防注射など注射を打ってません。完全にトラウマです。注射が嫌になってしまったと。内山さんも何かあれば教えてください。よろしくお願いします。そうね、注射は別に大丈夫かな。予防接種とかあんま最近してないけど、蜂に刺されたこともね、ないですね。あんま蚊に刺されない感じがあるな。虫除けスプレーとかしないし、なんか痒いなって思う時あるんですけど、なんかほっとくと、昨日もなんかね、腕が痒かったんですけどね、特に今何もないんでね、大丈夫そうですね。うん。何でしたっけ？昔、トラウマ。もうね、嫌なことは忘れるようにしているんでね、未来を向いていきたいですね。昔嫌だったこと。いや、もう何にもないです。何かもなかったです。ごめんなさい。でもね、予防接種必要な、海外に行く時とかに国によっては必要な瞬間もあるでしょうからね。それ乗り越えなきゃいけないかもしれませんね、これから。うん。はい。ちょっと何もなくてすいませんでした。というわけで、皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンルーム。内山聖輝のワンルーム。続いてはこちらです。お悩みプロファイル。皆さんが抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを僕が分析させていただきます。なんか偉そうな物言いですが、やっていきましょう。ラジオネーム、うさぐりこさん、埼玉県23歳の方。ワンルームの放送部かっこ笑いにいる4名の皆さん、こんばんは。今日も4名でお送りしております。いつも楽しくラジオを聞いてます。突然ですが、私は物が全く捨てれずにいて困っています。世の中では断捨離という言葉が浸透し、さらには必要最低限のものしか持たずに生活する ミニマリストなんていう人たちも増え、物を持たない人たちが多くなっているそうです。ちなみに内山さんが愛用していらっしゃるアップル創業者でもあるスティーブ・ジョブズさんも代表的なミニマリストだったそうです。内山さんに相談のメールを送るに至って、断捨離という語源がどこから来ているのか調べてみました。わざわざありがとうございます。簡単にまとめると、断行、入ってくるいらないものを断つ、捨行、家にずっとあるいらないものを捨てる、離行、物への執着から離れるの断捨離だそうですが、私は特に三つ目の物への執着が強いように感じました。なるほど。例えばサイズが合わなくなった洋服、将来子供ができたら着せたいなーとか、ああこの服着た時こんなことあったなーとか、そのものに対する思い出が価値捨てられません。他にも去年着てたけど今年着ていない洋服などももしかすると来年着るかも、捨てたらその後後悔してしまうという考えが生まれ、結果衣替えの際も捨てられずどんどん増えていきます。服に限らず、使い終わった学校のノート、私はもう社会人ですが、学生時代は懐かしく捨てられない。プレゼントの包装紙、紙袋、洋服のタグ、映画のチケットの半券や舞台の半券、どこかの入場券、旅行に行った際のパンフレットや計画を立てていたメモ紙まで、極めつけはレシート。家計簿をつけてるわけでもないのに、うちに持ち帰りお菓子の空き箱に入れて保管しています。これはさすがに自分でも意味がわかりません。そもそもレシートって印刷されてる文字時間が経つと消えるんで、ただの紙切れなのに。あーそうね。雑誌や本も捨てられず、かといって売ることもできず、かっこ読み返すかもしれないという考え、本棚もパンパンで積み上げてる私の部屋はいつか本のタワーが崩れ、本に埋もれて死んでしまうんではないかという恐怖心さえ生まれ、某週刊少年誌、いやこういうの名前書いても大丈夫だと思いますよ某週刊少年誌でベッドが作れるんではないかという考えも出てきました。部屋は綺麗に保ちたいタイプなので掃除機かけるときが大変です。掃除機をかけるんだ。どうしたら物への執着心をなくし、いわゆる断捨離ができるのでしょうか。内山さんは映画の半券などは残すタイプですか、それとも捨てますか。こんなお悩み答えるのも大変かと思いますが、一緒に捨てる気持ち作りを手助けいただけたら助かります。長文失礼いたしました。これからも内山さんのラジオを生きがいにお仕事頑張ります。あーいやーすごい情報がいっぱい詰まったメールでしたね。どうしたもんかね。映画の半券などは残すタイプですか、それとも捨てますか。当日に捨てますね。破ってゴミ箱に入れて捨てますね。部屋は綺麗に掃除機かけるんだけれども、物をなくしたいと。ああ、しなくてもいいっていうのがまず大前提としてあるんじゃないですか。なんかいろいろ思い出が欲しいって書いてあるから、別にしなくてもいいんじゃないですかね。まあ寝るところの近くにこう積み上げてるのはやめた方がいいと思いますけどね。それはちょっと違うところに置きましょう。まあね、わかりますけどね。雑誌は買い逃すとたり捨ててしまうと、また買い戻すのが結構大変ですからね。まあでも今ネットもあるしね。ネットで買えばいいんじゃないですか。また捨てたら欲しくなったらね。まあタワーはちょっと頑張っていただいて。学校のノートいらないだろう。プレゼントの包装紙もいらないよ。紙袋も捨てる。洋服のタグ絶対いらない。映画のチケットの半券とか、まあ、タグもそうかな。舞台の半券とか、入場券とか、その、細々とした紙、ほと、取っときたいならさ、あれじゃないですかね。ほぼ日手帳とか買って、その日見たよ、みたいな。使い方の例で絶対そういうのいつも載ってるの見て、これ誰がするんだろうって俺も見てたんですけど、うさぐりっこさん、うってつけじゃないですかね。あれ、手帳にこう貼って、今日は何々を見たら、面白かった、つまんなかったって書くっていうのは、こんだけ豆な人だね、取っとく豆な人だったらやってみるのはいいんじゃないですか。思い出が大事だそうだし。ね、服ね、あと、思い出が価値捨てられません。まあ子供ができたら着せたいなと思ってもですね、その頃は流行が全然違ってるかもしれませんからね、諦めましょう。あと思い出ね、いや思い出だけで生きていくっていうのは切ないですよ。思い出はもう捨てていきましょう。もう未来未来。ね、大丈夫ですよ。捨てても思い出しますから、どうせ。こんなところですかね。まずだから第一前提として、断捨離は本当にしたいのかどうか、しなくても生きていけるぞっていうのと、捨てたいんだったらまあ以上の理由からいろいろ捨てていただいて、まあなんとか生きていただいてね、楽しく過ごしていただけたらなと思います。ラジオネーム丸花鉢さん、千葉県21歳の方。内山さん、はじめまして。いつも素敵なラジオありがとうございます。私は21歳の大学生、女子です。 一つ内山さんのご意見を伺いたくてメールさせていただきました。私の些細な悩みを聞いてください。私は字幕で映画を見るのが苦手で、いつも洋画は吹き替えで見ています。けれど人から吹き替えよりも字幕で見てこそその映画のそのままを楽しめるとどこか自慢げに言われることが多いのです。負けず嫌いの私はなんだか吹き替えで楽しむのをバカにされているように感じてしまい悔しくなります。人それぞれ楽しみ方は違うのだからいいのだと頭では分かっているのですが、字幕で洋画を楽しむ人たちが自分の上にいるような気がして悔しくも少し羨ましくもあり、彼らの楽しみ方を知りたいとも思うのです。私が吹き替えで見る理由としては、話の筋を追うために文字を見すぎて映像が楽しめず結果物語に入り込めない、そもそも文字を読むスピードが遅い、英語のリスニングが非常に苦手で耳で内容を補えない、などがあるかと思います。おそらく内山さんは字幕で映画をご覧になるのではないかと思い、ぜひとも字幕派の映画の見方や楽しみ方を教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。字幕で見ますね。もっと言えば理想的には字幕もなしで原音だけで、見ることができたらいいなと思ってるんですけどね。そうね、慣れなんじゃない？字幕で、見れたらなって思うんだったら頑張って慣れるっていうのが、まあ、結論の一つでしょうね。本数重ねるで、吹き替えで、楽しむならそれはそれでね、バカにされようが楽しむ、人それぞれ楽しみ方は違うのだからいいのだと頭では分かっている。じゃあ大丈夫ですね。頭で分かってるんだからね。上にいるように気がしてっていうのは、それはね、その思い込みをね、捨てましょう。上とか下とかないと思うんでね。どっちで見てもいいと思いますよ。また、なんか、僕はあまり詳しくないけど、吹き替えで見ることもね、昔の映画とかだと独自の文化があったりして、いろんなアドリブが入ってたりして面白いっていう人もいるんでね、それはそれで違った楽しみがあると思うので、まあ好きな方でいいんじゃないですかね。要は、大丈夫でしょう。好きな吹き替えで見ようがね、字幕で見ようが大丈夫ですよ。字幕で見たいなら、頑張ってなれる、それに尽きるんでしょうね。はい、そういうわけでこのような形で皆さん何でもいいので、メール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。
内山聖輝のワンルーム
ブルーアルバム。これはこの部屋に置いてあるブルーな出来事が詰まったアルバム。リスナーの皆さんのブルーな思い出を集めています。それでは今週届いたエピソードをご紹介します。ラジオネームマーヒーレンジャーさんから。先日新発売のアイスをコンビニで買ってルンルン気分で帰宅したのですが、鍵を忘れ、さらに家に誰もおらず1時間家に入ることができませんでした。入れた時には当然アイスはドロドロに溶け、もう食べる気力も失い、ブルーな気持ちで就寝しました。もう二度と鍵は忘れません。外で食べればよかったんじゃないかな。そういうわけにはいかなかったのかな。まあね、買い食いというか、買ったものを外で食べるのはいけないよって言われてたのかもしれないですね。だから鍵を忘れ、鍵なくて出ちゃうってことは家に人がいて、実家とかそういう可能性ありますね。家族と住んでいて誰かいれば開けてくれるからみたいな。食べればよかったのにね。まあそういうしつけがちゃんとした家だったのかもしれないね。まあ鍵は忘れない、大事だと思いますね。続きまして、ラジオネーム静岡の夏希さん。私の思春期の痛みは高校1年生の秋、その当時付き合い始めた同じクラスの彼とテスト勉強という名目で教室で二人きり残っていました。私の高校は教室を施錠しなければならず、施錠見回りの先生がいきなり教室に入ってきて、私たちが よからぬことをしないように近くをうろうろされていました。笑い。しかしやはり若気の至りと言いましょうか、先生方にロックオンされていることを知りながら教室で勢い余りキスをしてしまったのです。それも2回。その時は幸せな気持ちいっぱいだったのですが、教室を施錠し職員室に鍵を返しに行ったところ、見てたぞと学年の先生に囲まれる始末。血の気がさーっと引きました。その後延々の説教が続き、二度と学校ではしないと約束。その彼とは3年間先生にロックオンされていたおかげで順調に続き、今でもその話は笑い話になっています。やはり学校キスは思春期限定のものですが、スリリングなので控えた方がいいですね。
ラブリーなメールですね。
テスト勉強という名目で教室で二人きりか、甘酸っぱいですね。
キスダメなんですかね。大前提として2回でしょねえ。先生がしかもこのね、なんか見てたぞって囲まれるっていうのはセクハラなんじゃないですか。どうなんですか、そういうなんかねえ、学校ではしちゃいけないっていうルールなんかあったのかね、校則に書いてあったのかね。僕高校の時廊下でむっちゃしてる人いたけどな。もう二人きりどころかみんなの往来がある中で2回どころじゃなかったね、あれは。200回ぐらいしてたんだよ、あの人たちは。ひどかったのが、文化祭の準備をしてるときに、すっごいイチャイチャしてる二人がいてね、お願いだから他に行ってくれってみんなでお願いしてね、なんかよくわかんない、なんか部屋に行ってもらった覚えがありますけどね、人気のないところに。まあそんなね、感じだったので、全然いいんじゃないかなと思うんですけどね。甘酸っぱいですね。というわけで、皆さんのブルーな思い出、引き続きお待ちしています。以上、ブルーアルバムでした。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。まあね、ちょっとね、全体の尺が短すぎたということでね、エンディングで何かしら喋ってくださいって言われたんですがね。というのもね、これ最近いろいろ重なってるんですよね。まず1点、ポケモン GO にハマりすぎているということ。ポケモン GO の話は来週にね、しようと思って撮ってあるんですけど、これにも含めて、いろいろプライベートのことも含めて、映画館に全然行けてないっていうのがあるんですよね。新作の映画ね、見たいやつあるんですけどね。ファインディングドリーとかね、全然見れてなくてね、ブルックリンとかも見れてないしね、そういう意味で新しいのが全然見れてないっていうのがまずあるでしょうね。まあだから今日もオープニングでは13日の金曜日ね、話しましたけど、旧作をガンガン見てた時期はあったけれども、新作が全然見れてないっていうね。これラジオの中身がね、どんどんこれ大変ですよ。何かしないとね。でもこう変わったことってなかなか起きないですよね。ポケモン GO のためにどっかに行ってくるとかね、大きな地方の公園とか行くといいのかな。うん、そろそろまただから音楽企画もありですよね。うん、こんな企画会議をここでやってもしょうがないのでね、ちょっとね、私生活をね、なんとか充実させていきたいと思っておりますよ。はい、というわけで、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。だからこのメールが大事ですよね、本当に。重ね重ね、本当にそうですよ、すいませんね、いつも。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案してもらう内山さん、これで一歩お願いします。もうそういうのやってるじゃんっていう話ですよね。いかんよこれ。続いて、買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです。だ
から、もっと買っていけって話なのかもしれないね。買ってこうなんかこう失敗しましたみたいなものを買わなすぎるのかもしれないね。皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム、まあこれはまだだからね。にしても後ろ向きなコーナーが多いよね。次もすごいよ。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、これもマイナスだもんね。他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、まあこれはまあなんかちょっとポジティブな感じしますね。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、新作を全然見ていないと。映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さようなら。